こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかる中村天風の教え、人生は心一つの置きどころは、中村天風の人生哲学心身統一法の要点を佐藤萌の原作と鈴本斎の漫画で紹介する入門書である。公益財団法人天風会と平野秀人の監修のもと、難解とされる運命を定く天風瞑想録の教えを、日常の悩みや仕事、人間関係に結びつけて読みやすく再構成している中心命題は、健康や運命を含む人生のあり方は心一つの置きどころ、すなわち状況に対して心を積極的な方向へ定める態度に大きく左右されるというものだ。本書は単なる楽観主義を進めるよりも、変えられない条件と自ら働きかけられる領域を分け、言葉、想、勇気、信念を通じて後者に責任を持つ姿勢を説く、天風哲学の全体系を網羅する専門書ではなく、その実践的な核をつかむための漫画形式の案内役として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、天命と宿命を分け、行動できる領域へ意識を戻す。本書の土台となるのは、運命を一括して受け身に捉えない考え方である。天風哲学では、自分の力では変更できない事柄を天命、人間の努力や態度によって切り分ける部分を宿命として区別する。この区別の狙いは、困難そのものを否定することではない。生い立ち、過去の出来事、身体的な条件、他者の判断のように、直ちには変えられないものに心を奪われ続けると、現在の選択と行動まで鈍る。そこで本書は、まず制御不能な条件を認め、その上で心の向き、言葉、行動、目標への取り組みといった可変の領域へ力を注ぐよう促す。重要なのは、宿命は必ず望み通りになるという保証ではなく、結果を待つだけの姿勢から離れる点にある。運命論的な諦めと、何でも自己責任とみなす極端との間で、本人が担える役割を明確にする枠組みとして読める。読者は悩みを抱えた際、変えられない事実と今日から扱える課題を分ける習慣を得られる。次に、消極的な思考を放置せず、積極心を意識的に選び取る。本書が言う積極心は、嫌な出来事を無理に楽しいと思い込むことではない。困難や不安を前にしても、悲観、恐怖、自己否定に心を占拠させず、必要な判断と行動ができる状態へ自分を戻そうとする態度である。章立てでは、マイナス思考が体にも悪影響を与えること、心配が運命をさらに悪くすると捉えることが扱われる。ここでの論理は、心配が問題解決の代わりにならないという点にある。懸念を確認して備えることと、まだ起きていない事態を反復して恐れることは異なる。後者は注意力や意欲を消耗させ、実際に取れる行動を見えにくくする。本書はこの循環を断つため、心を積極的な方向へ決定することを重視する。現代的に読めば、感情の発生を責めるのではなく、感情に従って言葉や行動を決める前に一度態度を選び直す訓練と理解できる。ただし、心身の不調を医師だけで解決できると短絡せず、必要に応じて休養や専門的支援を求める判断と合わせて受け取るべきである。さらに、口にする言葉を整え、心の消極化を日常から防ぐ。天風哲学では、言葉は単なる感情の入り口ではなく、自分の生命や人生に影響するものとして重く扱われる。本書も、人を傷つける言葉、勇気をくじく言葉、失望や憎しみ、悲しみ、妬みを増幅させる言葉を不用意に用いない姿勢を示す。これは道徳的に美しい言葉だけを使うという表面的な作法ではない。自分が繰り返し発した言葉は、物事の見方を固定し、次の判断の前提になりやすい。どうせ無理だ、最悪だといった断定を常用すれば、選択肢を探す前に思考を閉じてしまう。一方で、否定的な感情を隠すための空虚な肯定も、本書の積極性とは異なる。大切なのは、失敗や苦しさを認めつつ、それを自分や他者の価値を決める言葉へ拡大しないことである。日常への応用としては、不満を述べる際に事実、要望、次の行動を分けて表現することが考えられる。言葉を整える実践は、精神論を抽象的な標語で終わらせず、人間関係と自己対話の両方に具体的な入り口を与えている。そして、理想を具体的に心に描き、可能性を行動の方向へ変える。本書は、誰もが無限の可能性を持つという天風の見方を取り上げる。ただし、この表現は、能力差や外的制約を無視して、何でも実現できると約束するものとして読むべきではない。続く理想は心に具体的に描くことで実現するという主題と合わせると、可能性とは、明確な方向を持つことで初めて行動に転化する余地だとわかる。漠然と良くなりたいと願うだけでは、何を学び何を断り、どの機会を選ぶかの基準が定まりにくい。対して、理想を具体的に思い描けば、日々の選択を照らす基準が生まれ、障害に遭遇した際にも目的との関係で対処を考えられる。本書が強調するのは、理想を持つことと、それを途中で悲観によって手放さないことの結びつきである。 これは目標達成の技法というより、心を散漫にさせないための精神的な方針である。読者は理想を職業上の成果だけに限定せず、どのような態度で働くか、どのような関係を築くか、健康をどう守るかという形で具体化できる。漫画という形式は抽象的な理想の概念を生活場面へ引き寄せる働きを担う。最後に連想暗示法と胃の整え方から心の習慣を実践へ落とし込む本書の特徴は、積極的な心を理念として掲げるだけでなく、日々の反復に結びつける方法にも触れている点にある。その一つが連想暗示法であり、就寝前と起床直後に楽しいことや嬉しいことを思い浮かべる実践として紹介される。眠る前と目覚めた直後は日中の課題や評価に追われる前後の時間である。この時間に不安の反数を続ける代わりに心を明るい対象へ向けることで、消極的な連想の連鎖をたらとうとする意図がある。また緊張や動揺の場面で寛大の状態を整える考え方も、心身を切り離さない天風哲学を示す。呼吸や姿勢、余分な近みへの注意は頭の中だけで前向きになろうとするより実行しやすい場合がある。もっともこうした方法は医学的治療や心理療法の代替ではない。本書の価値は、深刻な問題への万能策を示すことではなく、心の向きを日常的に点検する小さな儀式を提示する点にある。読者は一度に多くを変えようとせず、朝朝晩の短い時間や緊張した瞬間に一つの方法を試し、継続可能な習慣へ調整できる。結論として、本書は中村天風に関心を持ちながら、原点の物体や思想的背景に難しさを感じる人に特に適した入り口である。仕事上の不安、失敗後の自己否定、将来への心配などに対し、状況を即座に好転させる処方箋を求める人よりも、自分の受け止め方と意図、日々の態度を見直す視点を求める人に向く。読後の実用的な収穫は、変えられない条件と働きかけられる領域を分けること、心配と準備を区別すること、理想を具体化すること、そして朝晩の短い習慣から心を整えることにある。天風哲学には時代を感じさせる表現や、現代の科学的用語へそのまま置き換えにくい部分もある。そのため、全てを文字通りの因果関係として受け入れるのではなく、自己観察と行動選択の哲学として読むのが現実的だろう。同種のポジティブ思考本と比べた際の違いは、単なる気分転換ではなく、天命宿命の区別、言葉の扱い、理想の保持、心身の統一という一貫した枠組みを持つ点にある。漫画はその枠組みを短時間で把握させ、より深く学びたい読者を原点や天風界の学びへつなぐ役割を果たしている。ご支援いただける場合は、佐藤萌え、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。